はい、こんにちは。左大臣三永です。二条城の南にある新泉苑に行ってきました。新泉苑は平安京創設以来の京都で最も歴史のある場所です。桜が池の周りで満開でした。スズメたちが楽しそうに枝から枝へと飛び交っていました。桜の花びらをついばんでですね、新泉苑のスズメは結構人懐っこくて可愛いです。本日は徳川慶喜の6回目、慶喜京都に地盤を築くです。前回は慶喜さんが幕府と朝廷の間で板挟みになって苦労するという話でした。今回も慶喜さんは大変に苦労します。文久3年1863年11月26日、慶喜は将軍家茂が再上洛するのに先駆けて再上洛しました。以後鳥羽伏見の戦いまで京阪に慶喜はとどまります。慶喜の京都時代といえます。宿所は初め東本願寺に置き、後に新泉苑町の小浜藩主坂井忠義邸を宿所とします。なぜ慶喜は約4年間も京都に滞在し江戸に戻らなかったのか。これは慶喜が江戸幕府内で嫌われていたという事情が一つあります。何しろ慶喜の父水戸斉昭は質素倹約を旨とし、さまざまなラディカルな改革を目論んでいました。ことに大奥なんていうのは派手で豪奢なことですから、斉昭の目からしたら真っ先に取り締まらなければいけない。だから、慶喜も斉昭の息子ですから、大奥を潰したりいろいろと面倒な改革をするのではないかと疑いを持たれていたということもあり、特に大奥から慶喜は大変に嫌われていました。なので江戸では何かと活動がしにくい、そこで江戸のしがらみのない京都で地盤を築こうとしたようです。まあもともと水戸学で鳴らした慶喜さんですから、朝廷や天皇というものを大変敬っております。幕臣になるよりもむしろ朝臣、朝廷の臣下となりたいという気持ちがもともと強かったのかもしれませんね。12月31日、松平家守、松平春嶽、伊達宗成、山内容堂らとともに参与会議に参加します。参与会議とは朝廷の任命により有力大名経験者から構成された抗議制会議、朝廷と幕府の両方の意思決定に関わるものでしたが、これは3ヶ月で瓦解しました。参与会議が3ヶ月で瓦解した理由は何か。まあ意見調整ができなくて揉めたわけですね。メンバー間で意見調整ができなくて。参与会議の当面の課題としては、長州及び七京の処分、そして横浜鎖港問題がありました。長州及び七京の処分というのは、本年度文久3年1863年8月18日の政変で、長州の尊王攘夷派及び7人の尊王攘夷派の公家が京都を追われました。この者たちをどのように処分するのかという問題が一つと、そしてもう一つが横浜鎖港問題です。横浜鎖港問題、幕府の方針としてはもう開国で行くしかないんだけれども、朝廷では攘夷と相変わらず現実を無視していっている。だから天皇及び公家たちのメンツを立てる意味で、形式上の攘夷として横浜一行だけは開港をしないという方針です。こうすれば一応天皇や公家たちの顔も立てることになるし、外国からもそう怒られはしないだろうということで、慶喜さんはこの横浜一行鎖港という方針を立てました。しかし薩摩の島津久光は、横浜一行鎖港など無理だ、全部開港しないと外国と戦争になると譲りません。この年薩英戦争を経験したこともあり、薩摩ではもう鎖国は無理だという認識に至っていました。しかし慶喜らは横浜一行の鎖港だけは譲れません、函館長崎を開港するのはいいでしょうと言って、全港開港という路線と函館一行鎖港という路線が平行線をたどり、交わることなくけんけんがくがく繰り返されます。 こうしたうだうだぐじゃぐじゃした情勢の中、年は明けて文久4年1864年1月15日、将軍徳川家茂が再上洛してきます。この時孝明天皇は将軍家茂に対してお言葉を下されました。朕は無謀な攘夷は望まぬということを言われたと。って感じですね。これまで攘夷攘夷と率先しておっしゃってこられた孝明天皇が、無謀な攘夷は望まぬと言い始めた。これは大きなターニングポイントでした。なぜ意見が変わったのか分かりませんけれども、長州が下関で外国商船も砲撃したり、薩摩沖で撮影戦争があったりなどして、攘夷攘夷と今までイメージで言っていたけれども、実際にやってみたらとてもできるものではないということが分かったからかもしれません。また薩摩の島津久光の入れ知恵があったとも思われます。何しろこれまでのように攘夷一辺倒な感じではなくなってきました。また孝明天皇はこのようにおっしゃったということです。将軍は参与諸侯と協力してことにあたれ、つまり徳川将軍は他の島津久光や松平春嶽、徳川慶喜、伊達宗成などと協力してことにあたれと。本来徳川将軍は諸侯の上に立っているはずですので、上から命令する立場です。それが参与会議に限っては、徳川将軍は他の諸侯と、島津久光や松平春嶽、徳川慶喜らと横並びになってことを行えということをおっしゃったわけです。これは江戸幕府の幕藩体制の真っ向からの否定でありました。慶喜はこれを聞いて、おかしいと思います。これは薩摩の島津久光が朝廷に働きかけて薩摩の権威を増すために言わせたことであろうと疑いを持ちます。薩摩は天皇を独占しようとしていると警戒を強めます。そこで慶喜は自ら辞表を提出することによって、この参与会議を解散に持ち込むというやり方に出ます。元治元年1864年2月20日に改元して元治となりました。元治元年1864年3月、慶喜は参与を辞職し、参与会議自体が解体となってしまいます。これによって政界での発言力を増そうと考えていた薩摩にとっては出花をくじかれた形となりました。薩摩の島津久光、大久保利通、西郷隆盛らは、慶喜やりよるなと慶喜への警戒を強めます。以後薩摩は孤立し、薩摩単独で国内での富国強兵に努めるようになっていきます。さらに慶喜は江戸との関わりを断ち、京都とのつながりを強めるために将軍後見職を辞任します。元治元年1864年3月、将軍後見職を辞任し、代わって禁裏御守衛総督、摂海防御式という役職に就任します。まあ転職ですね。禁裏御守衛総督は皇居の警備隊長、摂海防御式は大阪湾の防衛隊長です。世間は京都諸子大も京都守護職もあるのにどうしてと噂し合いました。何しろ幕府は慶喜を嫌っていたわけです。かの水戸成明の息子ということで、いろいろと不都合な改革をしでかすかもしれない。なので慶喜は幕府に嫌われていますから、江戸で居場所があまりないわけですね。そこで江戸でのしがらみの少ない京都で朝廷との結びつきを強めていこう、京都での地盤を確立していこうと考えたようです。幕臣ではなく朝廷の臣下、朝臣となることを考えていました。こうして慶喜は御所警備プランを作成します。諸大名ではなく旗本に御所の9つの門も警備させるということにより、諸藩の京都政界への影響力を減らす意図がありました。諸藩は京都守護を解任され、禁裏御守衛総督、京都守護職、 京都所次第による皇居内外の警備が始まります。また現在の同志社大学今出川キャンパスあたりの土地を2年間の条件付きで伏見宮家から借り受け、京都における一階層、一橋、会津、桑名の拠点としました。さらに江戸幕府の慶喜に対する疑いを強めさせる出来事が起こります。元治元年1864年3月末、日立の国筑波山にて天狗党が挙兵しました。藤田東子の四男藤田小四郎が当初リーダーを務めていました。亡き水戸成明公の意志を継いで尊王攘夷を成し遂げるのだと主張していました。やがてリーダーに祭り上げられた武田耕雲斎は、幕府は横浜鎖港を即時実行せよと要求しました。そして天狗党は水戸藩内の各所で軍資金調達を目的として略奪を行います。やがて追い詰められた天狗党は、かくなる上は慶喜公に嘆願しようと京都を目指します。水戸成明公の息子である慶喜公であれば我らの志を理解してくださるだろうと踏んだのです。しかし慶喜は嘆願書の受け取りを拒否し、天狗党は加賀藩に降伏します。死亡者の多くは処刑されました。この天狗党の挙兵という出来事に関して、幕府内では慶喜が天狗党と通じていたのだと噂する声が上がりました。幕府内でいよいよ慶喜に対する疑いは深まり、慶喜の江戸における居場所はなくなっていきます。いよいよ慶喜は京都と結びつきを強め、朝廷と結びつきを強めるほかなくなっていきます。さて、昨年の8月18日の政変で京都を追われた長州の尊王攘夷派の志士たちは密かに京都に潜伏し、巻き返しの機会を図っていました。彼らは長州人たちが再度上洛することと、三条実富ら尊王攘夷派の公卿たちの復権を目論んでいました。そんな中起こったのが、皆様よくご存知のあの事件です。池田屋事件。元治元年1864年6月5日、祇園祭りの最中のことでした。長州藩士を含む攘夷派が三条小橋西入の池田屋に潜伏していたところ、
今宵旅宿改めである、
新選組が強襲した事件です。長州人を含む尊王攘夷派の多くは殺害され、また捕縛されました。
許せん
と、この事件によって長州人はいよいよ憤りを強め、山崎、伏見、佐賀の三方から軍勢を率いて京に迫ります。慶喜はこの事態を前に、話し合いよと当初あたふたしていましたが、金利御守衛総督石灰防御式という立場上そうも言っていられなくなります。長州と対抗するため、会津、桑名、加賀、彦根、薩摩などと連携。6月27日三大使、長州のやり方は不当です、長州に対し鉄兵の朝命を下してくださいと奏上し、薩摩の西郷隆盛もいかにももっともと同意しました。こうして時間稼ぎをしながら、薩摩、土佐、越前など有力諸藩の協力を取り付けていきます。7月18日の朝議で、慶喜は長州を断固追討しますと、孝明天皇はこれに許可を下しました。次回、禁門の変に続きます。発売中です。日本の歴史、幕末の動乱、幕末のペリー来航から鳥羽伏見の戦いまでを語ったオンライン講座です。楽しみながら幕末史の流れを学ぶことができます。桜舞う季節に古典の言葉を、春の割引キャンペーン。桜舞うこの季節、古典の世界へ心を馳せませんか？古典作品のオンライン講座3つ、つれづれ草、小倉百人一首、伊勢物語を割引価格で販売しております。どちらも詳しくはリンク先までよろしくお願いいたします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。